親父のキャラ弁。作、中村良太郎。冬も終わり、春の暖かさが感じられる頃、妻は次女を身ごもっていた。しかし妻はつわりがひどく、家事はもちろん、布団から起き上がることもできなかった。外出といえば、入院しない最低限の体力を保つための点滴を打ちに行くだけで、それ以外は一日中布団の中で嘔吐を繰り返していた。当時3歳の長女は、つわりの妻の横でおとなしく一人遊びをし、ひたすら私が帰るのを待っていた。当時職場が近かったこともあり、私は昼休みの1時間は帰宅していたが、それ以外は長女は長く寂しい退屈な時間を過ごさなければならなかった。それでも長女は周りを気遣って気丈に振る舞い、文句一つ言わなかった。春になり、入園式の季節になった。大きめの真新しい幼稚園の制服に身を包んだ長女は、不安を隠して嬉しさいっぱいの笑顔をしていた。入園式では、他のお友達が両親そろって参加している中、長女の晴れ姿を見ているのは、父親と祖父という男二人組だった。入園式からの帰り道、ぎゅっと握ってくる小さな手には、頼りない父親を心配させないような長女なりの決意があったように思えた。入園後の最初の一週間は、祖父に手を引かれて幼稚園に通った。元来人見知りが激しい長女にとって、入園直後の幼稚園は決して居心地の良いものではなかったと思うが、周りを心配させぬよう泣き虫を抑えながら登園した。バス通園が始まってもすぐに泣き出す長女が泣き顔を見せることはなかった。バスに乗る前に一度だけ偶然長女の涙がこぼれるのを見たが、すぐに隠れて涙を拭き、そして幼稚園バスの中から満面の笑みで私に手を振った。初めての保護者会の前、教室の長女の様子を覗いた。賑やかに子供が走り回る教室の隅っこで、長女は友達に背を向けて、不得意な積み木を一人で重ねていた。他の子に崩されても、話しかけられても、黙々とただ積み木を重ねていたが、私に気がつくと、笑顔で駆け寄ってきて、幼稚園は楽しいと言った。そして5月、お弁当が始まった。私は苦手な早起きをして、長女の弁当を作った。料理自体は苦手ではなかったが、誰かのために弁当を作るということはしたことがなかった。学生時代の母親の弁当を思い出しながらレシピを考えた。自分の朝ごはんは台所の隅で食べる前日の冷や飯の卵かけご飯だったが、長女の弁当には炊きたてのご飯、焼きたての卵焼き、大好きなプチトマト、一個だけ焼いたウインナーなどを詰めた。私の出社時間の関係上、冷凍食品も使ったが、できるだけ 自分で作ったおかずを入れたかった。それは、助けてあげたいのに何もできないというもどかしい気持ちと、新しい環境で頑張っている長女への応援の気持ちの代弁だった。そして、幼稚園で弁当の蓋を開けたときに、思わず笑みがこぼれるように、そして、もしかすると、お友達作りのきっかけになるかもしれないとも思い、弁当にアンパンマンや動物を形作った。最近のキャラ弁とは、比較にもならないほど幼稚な作品だったが、桜伝武やソーセージで顔を作った。今までの私の人生からすると、それは似つかわしくないものであったが、とにかく自分の気持ちを伝える何かをしたくて、キャラ弁を作った。嬉しいことに、長女は父親の気持ちを正確に受け止めて、いつも弁当をきれいに食べてくれた。幼稚園から帰るとご飯一粒まできれいに食べた弁当箱を見せてくれて、おいしかったと感想を言ってくれた。同じ幼稚園に通うお友達のママは、毎日私が娘の弁当を作っていることを知ると驚嘆の声を上げたが、どんな惨事よりも小さな長女の感想が嬉しかった。そんな長女も一度だけ弁当を食べ残した。その日、長女は弁当を見せて潤んだ目で謝った。好き嫌いではなく、時間がなかったから食べきれなかったのだが、長女の言葉からは、自分への恥じらいと自分を思う相手への後ろめたさを感じた。後日、幼稚園の先生から聞いた話では、長女はいつも量の多い弁当をみんなが食べ終わった後も、最後まで涙目で頬張っていたとのことだった。結局、私のキャラ弁作りは、妻が妊娠安定期に入り、つわりが収まってきた6月末にその任を解かれた。そんな長女も小学校高学年になったが、幸い弁当嫌いにならないでくれた。今でも親父のキャラ弁の話をすると、量が多くて大変だったと冗談交じりに笑い飛ばしてくれる。その後、私がキャラ弁を作ることはなくなったが、あのキャラ弁を作った時期は弁当を通した長女と私だけの宝物の時間である。